次にね、新藤さん、新藤さんね、で新藤さんはまあ皆さんも何回もねこう見てると思うんですけども、まあ頭にこの何だろう、状況というのはね、一つこれは決めつけるんではなくてね、このまあここまで相談したいことっていうものが書いてあるので、まあこういうことなんじゃないかなっていうのは考えておくことは大事なんですね。それが質問にもつながるんでね。だからまあ普通にこう考えると、あ、そのプロフィールにも書いてあるようにね、高校を卒業してビジネスホテルに就職し、でまあちょっとビジネスホテルな何歳まで4年、今この人32でしょ、
うん、
まあ5年ぐらいか。だからビジネスホテルも結構いましたよね。これちょっと年数ちょっと今計算がね、ビジネスホテル
10年間います、先生。
え、
10年間
10年もいるの？
10年間、はい。
え、10年ってどっかに書いたんでしたっけ。
あ、計算すると18歳から28歳までがビジネスホテルで、うん、28から4年間で今32歳。
うん、ああ、4年前に、まあまあそうです、まあざっくり言うとね、ビジネスホテル結構じゃ長いんだ。
いるんですよね、
うん、ねえ、あ、そうか、今ちょっと私もそこまで計算してなかったんだよ。だから結構ビジネスホテルね。で、まあビジネスホテルってまあそれはそれでね大事だけども、やっぱりほら業態がある程度サービスとか限られてるんでね、うん、やっぱりこの人はホテルでもっとキャリアアップしたいとかね、うん、まあそういうことがあってリゾートホテルに転職したんじゃないかなと、まあ思われるんで、本当かどうかは聞いてみないと分かんないんだけどね、うん、まあ理由はね、でもそうじゃないかなというのをちょっと頭に置いといて聞くって感じですね。まあリゾートホテルっていうのはね、これシティホテルとか、まあ総合ホテル、このリゾートホテルっていうのがちょっと、まあちょっとよく考えてみると、リゾートってね、まあ観光、まあ旅行とかね、うん、でもまあここはまあそれ以上か、まあ本当にこうね、それこそ北海道とか沖縄とかね、まあどこからもっとサービスがね、あれで泊まるだけじゃないですからね、食事とかレストランとかね、いろんなイベントとかね、まあ場合によってはいろんなこうアトラクションじゃないけど、まあ場合によっては結婚式とかね、まあだから総合的なそのサービスが増えるとこだから、まあそういうところに行った方が、まあホテルマンとしての幅とかね、経験広がりますよね、うん、まあじゃないかなというふうに思って、でも昨年の9月に退職しっていうのが、まあこれはもう昨年ですからね、2021年、うん、昨年はどうだったのか、昨年も結構あれでした、やっぱりコロナで大変でしたよね。だ当然、
大変でした。
まあこれはだから聞くのはね、じゃあコロナで退職したんですかとは聞かずに、じゃあリゾートホテルを聞くんだったらね、そう、退職って言ったら、退職っていうのはどんな状況とかどんな理由でね退職されたんですかってまあ聞くわけですよね、うん、まあその反応ですけど、まあどちらにしてもまあそういうことは考えられて、まあ本当にコロナで退職したとするとね、本当は退職もしたくなかったんだと思うんだけども、まあそこは気持ちはすごく理解とかね、いや本当にそれはね、せっかく経験積んでね、まあ、これから、まあ、っていう時にね、まあ、本当に残念ですよね、きっとね、本当に残念だなってお気持ち、なんか私もね、もうひしひし伝わってきますよぐらいなね感じでしっかり共感してね。でまあそれから、うん、このハローワークね、うん、で勧められて介護の訓練を受講してるって、この辺もどうしてまたね、まあ、進められたってことは分かるんだけども、その背景ですよね、いろんな進めるのは他にもあるわけなんでね、うん、まあこれは、まあ、一つ考えられるのはもう皆さんもね、これは、まあ、今なかなか就職が難しいじゃないですかね、こういうね、特にこうサービス業とかね、うん、この人広い意味ではサービス業だからね、でそうなってくると、まあ介護もサービス業ですよね、うん、まあ介護はもう確実にね、今もう人でも足らないから、こ これだったら就職できるしとかね、それから今これ失業給付をねもらってるんだと思うんですけどね、うん、いやこれ失業給付はもらいながら職業訓練受けられるね、もうそういう支援制度があるんで、これはやっぱりまあいいですよみたいな形でね、それからあの新藤さんの経験のね、やっぱ人にサービスするっていう経験も活かせるしみたいなまあそんなことがあって、じゃあやってみるかという形で思ったのはまあかなとは思いますよね。それ聞いてみないと分かんないけど、それともう一つ、この実家で一緒に暮らす両親に心配かけたくないって特に言ってるんでね、ここすごくやっぱり気にしてるんですよね。うん、まあでこのことと早く就職を実現させたい。だって去年の9月に退職してるからもう、うん、これは、うん、1月か、もうだ4ヶ月ぐらい経っちゃうわけですよね。うん、なのでそんなこともあってね、まあすごく、まあこれはあの両親もまあこれで退職しちゃったってことですごく心配してると思うんですよね。うん、いやもう大丈夫なのかな、もうホテルじゃずっとこのまま失業になっちゃうんじゃないかとかね、まあ、そうなってる両親をまあ少しでも安心させたいと、まあいうことがあるんじゃないかなと。だからまあ介護やりたいと思う、そんなにやりたいと思ってるわけじゃないけど、まあだったらやった方がいいのかなっていうことはね、ちょっと考えられますよね。なんか私はこれ勝手に作ったストーリー、あ、皆さんいた時言ったかもしれないけど、まあ、特にか両親に心配かけたくないとかね、なんか随分両親思いだなっていうような、なんでその時にクライアント役をやった時に、いや実はね、あの僕、まあ、あの自分はね結構中学高校やんちゃしちゃってね、もう本当に退学になりそうになってね、両親に迷惑かけちゃってね、それでも両親は諦めずにね、うん、いろいろやってくれて、やっとそれでこうあのねホテルにもねあの就職できたんでね、もう両親にはなんとか、うん、早くね安心させたいなって気持ちがすごく強いんですよみたいなまあ、うん、それなんでちょっと今回ねそれが引っかかってるみたいな、うん、まあこともあるかもしれないですね、うん、だから なんでこれをことさらね心配かけたくないっていうのを言うのか、よく聞いてみるといいですね。それここはもう共感するとかね、気持ちを理解してあげるってことは大事ですよね、うん、で結局ですね、最初に質問でね、どう考えればよくわからないっていうところは、この話をこうまあ最初に聞くとね、そうすると介護このままちょっと自信はないけどやっぱり続けてやっていった方がいいのか、いやいややっぱりここはね、やっぱホテルがもうやりたくないっていうのは別だけど、本当はやっぱりホテルがやりたいんだっていう気持ちがあれば、だって戻ることも考えたって言ってるんだからね、きっとあるんだと思うんですよ、うん、なのでまあこの2つでうーんまあ迷ってるとは思いますよね、うん、だけどもこれだけじゃないかもしれないんで、最初にまあこの聞き方はどうすればいいかわからないっていうことは、もう介護を続けるか、やっぱりなんかホテルの方にねやっぱり戻ることを考えるか、この2つでねやっぱりすごく迷ってるのかなってまあ思うんですけれども、やっぱそれ以外にもあれですか、何かこう迷ったりね考えることってあるんですか、それにちょっともう少し詳しく聞かせてくださいっていうので聞いたらいいですよね。まあ場合によってはね、いやそれがまあでもホテルはねまあちょっと難しいと思うんですよね、こんな状況じゃ、でも介護もとてもうん、じゃれる自信ないしな、だからなんかまあ別の仕事でなんか自分がね仕事にはつけて、うん、なんかあるんじゃないかなと思うんで、それもちょっと気になるというかね、考えたいんですよって言うかもしれないですね。まあそう言わなくて2つかもしれないし、本当はなんか3つ目はぼわっとしてるけどっていうのあるかもしれないんでね、まあその辺をよく聞くといいですよね。まあ、あんまりないと思うんだけど、それ聞いたら、いやいやもうホテルは諦めました、もう介護で一本で行こうと思ってるんだけども自信がないんでどうすればいいのかっていう相談かもしれないんでね、あまりこう決めつけちゃいけないね、いろんな可能性を考えたこと、まあ、それをよく聞いた上で進めるっていうことですよね。でこれね、なんかあんまり 介護の仕事のですね、中身のいろんなことにあんまりこうそこ時間割かないように気をつけた方がいいですね。だって介護の仕事のね、何が大変とかね、どんなところって結構いろいろ聞くことたくさんあるじゃないですか。なんか食事とか入浴とかね、いろいろね、排泄とかね、うん、まあその辺の話に行くと結構話は乗って進むかもしれないけど時間結構食って、これはね、まあ、介護の仕事ってやっぱ思った以上に大変だっていうのはまあそんなにね不思議なことではないんですよね。だからそこを詳しく聞かなくても、まあ、大変だなと。でやったことのない人はやっぱりみんな大変だと思うと思うんですよ、初めはね、うん、だからそこはある程度は聞いてもいいけどあんまりこうのめり込まないってことですよね、
うん
うん、それで聞くっていう意味では、でもこの介護が大変っていうのは今こう実際にまあ実習行って見てね、本当に目の当たりにしてちょっと大変だなと思っちゃってるんだけども、まあ、本当はもっと深く理解するっていう意味ではもう、まあ、経験者とか先輩とかもしくはそのなんだか所長とかね、ベテランの人とかね、そういう人にいろいろ話を聞いてみて理解を深めるっていうことは本当は必要、まあ、そういうところは欠けてるのかもしれないですね。これは実習だから教室ではいろんな介護の説明はこう聞いてるんですよね。うん、でまあ介護のまあ意義とかね、本当やっぱりこう意義のある仕事なんですよということとかね、まあ、そういう意味ではまあいいとは思うんですけども、実際には大変だから本当はなんかね、どんな経験者でもね、みんな最初大変だと思ったような、今も本当ベテランですごくやってる人でも最初みんな大変だと思うんですよね、やっぱりね、人のお世話をするっていうのはね、そういうところまで聞いてやっぱり理解を深めるっていうことも大事なんだけど、そこはまだできてないんじゃないかなと思うんですね。だから介護の仕事っていう意味ではそういう面をもっとやっぱりやろうとか、そういう理解を深めるっていうところはまだ気がついてないような気がするんですね。なんか誰か言ってリアリティショックとか言って、なんか目の当たりに行け、あれを目の当たりにするとそのショックが大きくてそれだけで頭いっぱいになっちゃうみたいなね、うん、で一方でホテルの方もね、何が足らないかっていうと、今は大変なんだけどやっぱりこういうコロナにまあだんだん対応してきて、まあコロナ禍でもとかね、またそれから新しい業態とか、まあそれもまあ変わりし、まあかコロナだってね、まあ、ずっと同じ状態が続くわけじゃないと思うんで、だからもうちょっと先のとか業界の動向とかいろんな対応も変わってるんでね、だからここ去年とかね、目先のことだけで言うとちょっとお先真っ暗かもしれないけど、それだってもっとよく理解とかね聞いたり理解深めればまた見方も変わってくるんで、そういうことも必要だから、この2つはどっちかというと仕事理解って感じですよね、うん、でもう一つはやっぱり、うん、まあ本当にこう本当に自分がねどうなのかっていう、まあ今で言うと介護ホテル、まあ、もしくはそのもう一つ別なのはあるかもしれないけどね、でそれのだからあんまり両親に心配かけたくないとか、まあ今ホテルが不況だとかっていう目先の状況は置いといて、純粋に自分が将来もっとね5年後10年後とか考えた時にやっぱりどうありたいのかっていうところはねよく考えた方がいいですよね。でそのためにはまあいろいろ聞いたり深めるっていうことがあるんで、やっぱり自分の中のまあなんていうのかな、やっぱり自分の覚悟とまではいかないけどね、うん、そこをまあだから自己理解ですよね、うん、まあ極端に言うとまああと向いてる向いてないもありますよね、うん、だからやっぱりそこの2つはもうまあ最終的にはそういうところに行き着くんですけどね、うん、まあそれを理解した上でまあ比較検討をやるっていうね、比較検討表を作らなくてもね、まあいろいろ理解を深めたらもうこっちだって気持ちが固まるかもしれないんですけども、なかなかそうはいかなくて、やっぱり一覧表にしてね全部比較して、まあ、総合的に見てどうかなっていう見方もあるんでね、うん、まあそれはそうですね、必要があれば全部こうね、うん、でそれぞれの、まあ、 あとそれを比較するときには、まあこれは他のケースもそうですけどね、やっぱり選択肢があって、でそれの何を見るかっていう横に大事な比較要素ですよね。やりがいとかね、自分の適性とかね、収入とかね、休みとか、まあいろいろワークバランスとかね、まあまあそういう項目を上げて、それぞれでまあよくね、丸バツか点数つけたりしてね、まあそういう論理的にまあ見るってことも大事なんで、そのためにはそれをまあそれは最終的な作業であってね、そのためには選択肢が何かっていうことを明確にし、それが明確になったらば、それを比較検討する項目が何かですよね。で結局この項目は自分に関わることと仕事に関わることっていう二大分類できるから、まあ、結局この項目をよく考えるっていうのは、まあ、自己理解をこうね、うん、まあすることにつながっていくんですよね。例えば A という B という仕事があって、本当にやりがいっていうねを理解しようのだ、 A の仕事を本当にやった場合やりがいってどうなんだろう、 B の仕事をやった場合にやりがいどうなんだろうかとね、自分の価値観にからあってどっちが合ってんだろうとかっていうのをまあ考えるのが、まあ理解を深めるってことですよね、うん、だから結局よく自己理解仕事理解っていうけども、まあそれをまあ一発でなんかもう絶対これは譲れないもうで一発がドンとあれば、それだけでもまあ決められるかもしれないけれども、要素がいろいろ複雑の場合にはいくつか複数の項目をね全体まとめてみるっていうことになるので、この場合もね、まあ2つの選択肢なのか3つなのかありますけどね、うん、まあ結局早く就職できるかどうかとかね、まあでももう一つは、なんか別のところで言ったような気もするんですけど、これね、いや本当に例えばやっぱりホテルの方が やりたいと、いや介護はちょっとやっぱり違うかなって思って、でも両親のことを考えるとね、心配かけたくないしって、その時には今度はねコミュニケーションの大事さを理解、だから両親にしっかりとね、本当は自分がやりたいことはこれなんですと、でも今業界がこうでちょっと時間はねかかるかもしれないけれども、でもずっとこれは続くわけじゃないからね、粘り強くやってやっぱりホテルに戻って自分はホテルマンとしてね本当にこうやっていきたいんだっていうようなことをちゃんと両親に話ができるとかね、そういうことがあれば、単に何にも話さないで心配かけたくないっていうんじゃなくて、うん、そういうしっかりしたものがあればそれを適切に伝えるっていう必要性ですよね。逆に言うとそこまでちゃんと伝えれば、あ両親だって言ったらねきっとねその理解してくれると思うんですよね。だからそういう意味では最終的には両親の心配に関して言うと、やっぱりコミュニケーションの大切さっていうのもこの進藤さんに分かってもらって、まあそれはちゃんと説明するとか、本当にそれブレてない自分の大事なことだったらそれはちゃんとコミュニケーションしてやれば伝わるはずなんでね、そこを大事にしましょうよって感じですね、はい、まあそんな感じなんで、ちょっと進藤さんのケースって何か質問はありますか。
先生やっぱり、まあ、あのホテル戻りたいのはもう決まってるんですみたいな感じで、だけどあのすぐは就職決まらないから、そこで本当に困ってて、自分のまあやりがいとか適性とかいろんな条件も全部もうホテルは自分に合ってるって分かってたとしても、やっぱり例えば 1,2 年就職が無理だっていう時に、それまでの間例えばまあ介護職とか何か他の職業っていうのでつなげるってこともあるんですかね。
あの介護職はつなぎではちょっと難しいと思います。結構大変だからね、そんなにね、あの生半可ではないんでね。でこの人そうなってくるとね、これ9月でしょ、でそれまでって結構何結構年数就職してましたよね。だから最長のあの失業給付っても結構な長いかな、うん、
今年 ヶ月ぐらい。
そう、それに今自己都合じゃなくて会社都合でね、9月辞めてるとすると、うんうん、ですからまあそれも失業給付もあるし、まあ場合によってはなんかアルバイトとかね、うん、まあ例えばまあホテルだから、まあそのなんかサービス業とかね、まあサービスに限らず、まあアルバイトをしようと思えばありますよね。だからそういうことをしながらね、やっぱり本当にやりたいことを明確に持てば、もうそれを最優先にして、でそのためになんかお金とかね、面はそれは補うのは、まあそうそう考えれば補うことはできると思うんでね、うん、まあ中途半端になんかもうやっぱり一点集中でね、それのための準備に時間を割くってことですね、うん、でこの人の場合だってトータル14年ぐらいからホテルの経験あったらね、いやそういうのは経験的にはすごくまあ全然ね、あとはあの環境の問題、うん、とか、まあそうですね、全然この人就職できないってことはないと思うんですよ。だからそのブレなければね、でそこがあとお金の話はまあ補うことを考えるんですね、うん、中途半端に別の仕事をその間介護の仕事をするってのは難しいと思う、うん、だじゃあ今現実的にじゃホテルだっていう方向に固まったらどうするかですよね。でもこれね、職業訓練受けてるじゃないですか。で職業訓練ね、これあの受けてて、いや、 やっぱり介護では就職はしません、やっぱり考え方が変わりましたって言ってもね、じゃあ今まで受けた分のじゃあ授業料払えとかは言われない。これはあの公的な職業訓練だと思うんでね、うん、そのお金を取るとかね、そういうことはないから、それ心配しなくてもいいし、まあ逆に言ったらば、ここの介護の職業訓練で受けたいろんな、まあ、知識も決して無駄にはならないというかね、やっぱ人にどうやって、だってホテルでもね、まあ、これからいろんな、まあ、体が不自由な人とかね、うん、まあそういう人もお客さんとして来るとかね、うん、まあそういうことってあるんで、まあ、そういうのに対応できる、ね、自分のスキルとか、あの持ってることも大事だから、決して無駄にはならないと思うんですね、うん、そうです、いいですか、質問は。まあということですね。まあそれと、まあ直接新藤さんとかね、この、大沢さんじゃなくて笹野さんではないんですけども、やっぱり最近書いたのは、やっぱり本当にこう落ち着いてゆっくり、さっき言ったゆっくりも全部ゆっくりじゃなくてね、やっぱり相手の話したことに答えるとこうゆっくりというか間も入れてね話すっていうことによって質がすごくこう上がるっていうのはね、あの生徒さんで、あのね、前はそうじゃなかったんだけど、そこを変えてね、いや全然なんかすごい良くなったなって、こう私も印象思ってるんでね、皆さんもね、うん、あのぜひそこは意識して、もうできてる方はいいんですけどね、うん、そこですよね、うん、そうですね、それだけでもだいぶ違うのですよね、うん、はい、ということでですね、はい、またあの別途ね質問とかがあればね、いつでも、はい、していただきたいなと思いますので、一旦はここまでってことにしたいと思うのでね、はい、またぜひこれ聞いてね、あの復習頑張ってください。